はい、マタイによる福音書23章の13節から26節まで、今日の主題はまず内側を清めよです。この23章の13節から聖書、旧約聖書ですが、を研究して指導するその律法の学者、聖書学者と本来神殿から離れて非常に聖書を神の言葉として学ぼうという、そういうファリサイ、本来は熱心な人たちやったけれども、だんだんとそういう宗教的な熱心、それから学問的な熱心がだんだんと驚くことに偽善者となり、天の国を閉ざしてしまうと。これは人間の中でも特に頭の良い人たちが学者になり、また非常に熱心な人がファリサイ派としていったんだけども、そういう学問的な、いわゆる頭の良さ、知的に恵まれている状態、あるいは宗教的な熱心というものも、しばしば非常に間違った方向に行くと。かえって本当の神様の国を閉ざすと。これは今日の世界がいろいろと悩まされているテロの問題も、これは一種の非常に熱心な人たち、命まで捨てようと言うんだけども、全く間違ったもので、本当の神様の国をそういう人たちは閉ざしてしまうと。全く間違ったものをそういうふうに、アラの神への奉仕だとか言ったりする、多くの人を苦しめ、またそういう世界に分裂をもたらすと。で、単なる、学問的に優れてるように見えても、心が、中身が間違っておったら、これはそういういろいろな調べたり知識によって人々を惑わすという人も現代でもたくさんおるわけです。で、ここから16節から少し分かりにくいことですね。今の私たちには神殿をかけて誓うとか黄金とか、そんなことは関係ないからですが、ここでイエス様が17節、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いのか、こういうことを今の私たちはほとんどあんまり意味を持たないようなことですね。神殿とかもないし、黄金やも持ってもないわけです。でも、ここと言おうとしているのは、誰でもですね、黄金、お金がとても大事だと。神殿というものは大きな建物であって、その神殿でもお金で建てとんだと。お金が一番大事だ。という考え方が当たり前ですね。ところが、イエス様は、どちらが尊いかと。黄金を清める、この神殿というのはそこに神が来られるということで、その黄金を清める、神殿の建物自体を清めるというのではなくて、神殿には、神が来られると、旧約聖書の時代の人々はそういうふうに思っていたとわけですね。神がおられると。だから、黄金を清める神殿、神殿の内におられる神様が清める。お金それ自体が大事なのではなくて、お金を清める神の力が大事なのだと。もし神様がそのお金を清めなかったら、 お金のすごい力でたくさんの悪事が行われると、そういうことはですね、非常に重要なこととして今日でもあるわけです。誰でも、子供でも幼稚園の子でもお金っていうものが、よくやったらいろんなものが買える。お金がなかったらたちまち食べるものがない、住む家がないと。だからお金ってのはすごく大事で、アラスカでもアメリカがロシアから買い取った、ああいう膨大な国土すらもお金で買える。でそれでそういうお金の重要性に目が向いてしまって、お金を清める力があるなんて思ったこともないですね。ここでも人々が言われているのは、黄金と黄金を清める神殿と、では黄金とお金ということですね。黄金というのもお金の単位としても使われたわけですね、金も。ですね、お金とお金を清める力がある神様とどっちが大事なのかと。今日的に言い換えたら十七節はそういうことになるわけです。お金も清められないで用いられると、武力、武器を買う。その武器を、お金があることによって武器をたくさん製作して、それを発揮して使ったら、あの世界大戦が起こってしまうわけです。そうでなくても、人をたくさん殺す、あんな世界大戦でなくても、そういう内紛やら部族ごとの争い、これをみんなお金によって人を雇う、手下にする。そうしてまた、そのお金によって武力、昔だったら刀とか馬とか、たくさん買い入れる。で、それが人々を殺すと。そういうふうに、そのお金なりを神様が清めなかったら、武器をたくさん買って人を殺すために使われ、人はたくさん殺されてしまう。現代では、そのお金によって、莫大な兵器、爆弾が使われ、それによって何千万という人が、五千万、六千万と膨大な人たちが、そういう力、お金の力によって殺されると。戦争が起こると。今日でも原爆や水爆を作るには莫大な金が得る。そういうものですね、それが清める力がなかったら限りなく人間の殺害、大戦争になって、ものすごくたくさんの人が殺すということにつながっていくわけです。そういう意味で、誰でもお金は大だ、何でも買えると思うけど、人間の欲望っていうものがあるから、それが清めで使われないと、お金がものすごく悪事をすることになってしまうと。そういう意味でお金っていうその力を清める神様が一番大事なのだと、本来は法医精神で言ってるんですね。この十九節の供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか、これも同じような意味です。今日では祭壇なんて、全然、特に我々無教会では祭壇なんて集まりの場所がどこにもないからですね、ピンとこないというところがありますが、これも誰でも目に見える供え物、これは高価な牛とかを本当に供え物にしたりすると、そういう供え物、祭壇はただの台ではないかと。それは高価な牛とか羊とかいろいろなものを大きな祭壇に捧げられたものがずっと台だと。これもさっきと同じですね。供え物、牛や羊、これはお金で買える。お金の力ですね。でもそういうものも、実はその神殿、祭壇っていうのはそこに神の力がこもってるんだと。で、供え物のことでそこに神の力を働いて清められると、そういう見方が当時されておったわけですね。ここでもだから同じことです。そういうさまざまなお金や供え物、それ自体は悪用されると。それが権力やそういうものに欲望にするよっていろいろと備えられたものが一部の宗教家たちの大きな利益になる。で、それを清くするもの、 ですね、神様と目に見えるもの、絶大な力を持つお金、あるいはお金で買えるそうしたものとどちらが重要なのかと、そういうことがこの問題になっているわけです。神殿というものを重んじるというのは、その目に見える建物を重んじるのではなくて、この21、神殿とその中に特に住んでおられる方、神にかけて誓うのだというように、神殿を重んじるのはそこに神がおるから。この点は私たちのこうした集まりにおいても、イエス・キリストが言われたように、2人3人私の名によって集まるもの、イエス様を仰ぎイエス様を信じて集まる時には、私もそこにいると。だからそういう建物が大事じゃなくて、そこに集まる時にはキリストがおられると。そのキリストが一番肝心なわけです。そこにキリストを追ってくれるならば、そのキリストの祝福の力がそこに来た人たちにも及ぶんだと、そういうことで、一見ちょっと関係のなさそうなような表現なんで、こういうところは多くの人はそのままほとんど考えないでさっと読んでしまうわけですけども、私たちもお金と、お金を清める神様とどちらが大事なのかと、こういうものの考え方ですね、ほとんどの場合お金を清めるお方なんて考えもしないわけですが、これはとても本意味では重要になるわけです。これは他のことにもつながっていくわけです。例えば誰でも健康っていうのが大事だ、これ当たり前、それもまた子供でもわかるわけです。病気で寝とったら痛くて苦しい上に家族も何もできなくなる、病気の介護で、しかもお金もいる、何にも言うことがない。だから健康っていうのはもう無条件にいいと誰でも思うけれども、その健康を清めて使うお方が大事なのだと、ということになるんですね。ここで言われている精神を現代のことに当てはめていいと、そうです。多くの場合はそこまで考えないから、健康そのものが本当に大事だ大事だと言われるけれども、でもここの言われている精神は健康を清める、清くする、その神様、これはよくわかるんですね。きっとに大きな犯罪、あるいは政治で悪いことを考えたり、そしてたくさんの人を不幸にしたりするようなこと、これは健康な人がやってるわけです。病気で今苦しんで、歩くことも立つこともできないような病人が、そんな大悪事を、犯罪を犯したりはしないわけです。戦争を考えて何千万の人が殺されたり傷つくと、第二次世界大戦、あるいは太平洋戦争、そういうことを画策して戦争を引き起こして、さらにはその無謀な戦争を嘘を言ってですね、国民に嘘をついて、どんどん、それに若い人たちをそこに送り出していった。こういうことを考えたり指揮したのもみんな健康な人たちですね。目や耳に大きな障害があり、あるいは足が歩けない人たち、あるいはまた、体の内臓の病気で痛く苦しくて、お方寝てる人たち、そういう人はそのような戦争の中心的な企画に加わったり推進させたりすることは決してないわけです。そういうふうに健康ということもですね、それを清めるものがなかったら悪用はいくらでもされると。世の中で大々的に報道されたりする、考えられないような、まあサタンというか悪魔がしたとしか、させたとはしか考えられないようなことをですね、たくさんの人が住んでる家の中にガソリン撒いて火をつけて何十人もが死んでしまうと、そんなことを何者がさせるのか。それはもう、いわばそういう人のうちに住み込んで入ってしまったサタン 悪魔っていうかですね、そういう目に見えない悪そのものの霊的なものが入り込んだとしか言えないわけです。それをまた彼がそれらのあちこち運んできたりですね、そんなことをしたりする、ある種の体の健康を持ってたからできたんで、そういう健康をそんな悪いことに人をたくさん傷つけたり、それだけの家族に大変な苦しみや悲しみような、これから生涯与える。そうですね。そういうふうに健康もそれを清める神様の力がなかったら、快楽に溺れ、悪いことに溺れて、多くの人を誘惑して間違った方向に進んでいかせる。そういうことでですね、何でもそれ自体が非常に大事だと思いやすいんですね。でもそういうものを本当に清める力のあるものこそは大事だと。で、次のところ23節、いろんな10分の1、発火浮きを祈んだとか、そういう目に見えるものの十分の一を捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、真実、これピスティスという言葉ですので、真実ないしは誠実、慈悲という、まあ、中国語ですね、本来はこれはエレオスは、これ憐れみというわけですね。私たちが神様から背くような間違ったことを陰でしたり、それを公になった本当に恥ずかしいような悪いこともしてしまう。でもそこを本当に悪かったと思って神様に心から許し、十字架のイエス様に許しをこうならば許してくださると、まあ、そういうことがこの聖書でいう特に憐れみなわけですね。クリシス、これは正義、裁き、裁きっていうのは正義によってされることですので、このここで言う言語クリシスは裁きとも訳されるけれども、こういう正義とも訳される。正義とその憐れみと真実こそは最も大事なのに、そういうふうな目に見えない神様が持っておられる、そういうし、大切な神様をご支持と重んじないで、形だけを守っていると。それこそ行うべきだと。もっとも、十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないんだと。神様に捧げるという形で目に見えるものも、それぞれの人のある部分を捧げていく。十分の一っていうのがこういう聖書の中でも、旧約聖書からあるわけです。で、収入の十分の一を神様に捧げようという、まあ、そういうことがずっとあるから、アメリカでは大富豪、大金持ちという人でも、日本の比べる、いわゆるこの、自分や親族以外のもの、全く関係のない人に捧げる献金っていうのが、アメリカの方がはるかに大きい。日本の大金持ちとかスポーツ選手は何億円でもらっても本当にそれはわずかしか捧げないという、これはもう実際にして驚くばかりその差があるわけですね。桁違いの差がある。で、これはこういった旧約聖書からずっと10分の1は神様に捧げると、そこに祝福のもとがあるということで、ずっとそれが今日まで、続いてきたということです。で、そういう目に見える捧げ物も大事だけれども、それ以上に大事なことがその憐れみ、真実、正義、そういったことを重んじること、そしてまたそれら全てを持っておられる神様を重んじるということが一番大事なことだと。で、そうしたことを言われた後で25節26節、立法学者と表面的には宗教熱心両方とも、けれども 彼らがすることは外側ばかりきれいにすると、内側は欲望、強欲と放縦、非常にだらしない、みだらなというか、嘘をついても平気だとか、そういうのが中身はいっぱいだと。これを見てわかる。学者ってそういうことをずっと旧約聖書を学んでいるユダヤ人なのに、宗教的に熱心な人がどうしてそんな強欲と放縦、そんな学問やらして何もならなかったのか。これは本質的に人間の本当の心の清めは学問によってもできないと。単なる熱心な行動のように見えても、ボランティアとかそういうことも含めて、宗教的あるいは社会的な良い活動と見えることをいくらしても、だからといって心の一番深いところが清められたりはしないと。これはもう言えることですね。奉仕、ボランティア的なことであっても、相手から感謝されないで、かえって文句を言われたりすると非常に腹を立てると。それは密かに自分がやはり感謝されたいという自分の気持ちがまずあるわけですね。だから感謝もされないで、恩知らずなことを言われたら腹を立つと。結局、この人の本当のためっていうのは自分が満足したいだから。人が褒められたいとか。あるいは自己満足ということがよく言われますが、そういうふうに、表面的にいいことであっても、心の中の深いところまで見ると、そういうふうな勉強、学問、大学行ったからといって、心は全くきれいにはならんわけです。だから根本問題はですね、杯の内側、私たちの内側を清めることなんだと。単なる学問や研究熱心、あるいは宗教的な熱心な外側における行動をしているからといって、その内側の人間の欲望やらそういうものは減らない。そういうことで肝心なことを、まず内側を清めようと、きれいにしよう。そうしたら外側もきれいになると。この一言ですね。物が見えない、本当のものが見えない人は外側ばかり、この逆になるんですね。外側ばかりきれいにすると。内側は汚いまま。利己愛、欲望で満ちておると。だから人が見ていないところではそういうことをするということなんですね。でもそういう人が見ていないところで悪いことをしたり恥ずかしいことをしてたら、必ずそれは神様が暴かれるということもいつかは暴かれる。そこで私たちにとって最も重要なことは、何がこの内側を清めるのかということになるわけです。そのことが実は聖書全体の大きなテーマでもあるわけです。この世は外側をきれいにする。あれ、目に見えるものだけを大事にして、そのものを清める力を信じようとしない。さっきのお金ですね。お金そのも大事で、そんな清めるは関係ない。と、子供から大人までほとんどそういうふうに思ってしまうわけですけども、それが数々のお金によって武力や戦争や争いや欲望、人を殺すとか何とかいろんなことを起こる元になっている。お金もまた清める力が受けなければ、そのように人を憎んだら殺したりする、そういう非常に忌まわしい道具になると。ここで、私たちとしてはいかに内側をきれいにされるのか。それは最初から書いてあるわけです。聖書そのものの一番最初、何か書いてあったか。創世記の一番最初には、神が天地、全部のすべてのものを、目に見えるもの、見えないものも、真実も愛もみんな作ったんだと。その神が作る最初の時点では真っ暗闇であって、でもそこに霊が動いていたと、聖なる霊を、神の霊が動いていたとありますが、 霊が動くなんてことは普通まず言わないですね、日本語として。目に見えないものが動く。この言語はルーハということで、これは本来風を意味する言葉ですね。今までに何度も言ったことです。日本語としてのイメージは、風というのと霊というのとまるっきり違うんですが、元の言葉はルーハというヘブライ語は、もともと風なんですね。人間をもその風、一種の人間が出し入れする風は息と言ってる。そういうふうに、真っ暗闇の中に吹いていたのは神からの風が吹いていた。そしてそこにですね、光あれと言ったら光があったと。この光は物理的な光と精神霊的なスピリチュアルな光両方指しているわけです。両方含んだ光なんですね。で、その物理的な光の方は太陽とか星とかいろんなものに与えたと。でも霊的な光、これは神様がその人のある日それぞれの人の心に光あれといえば、そこに霊的な光、目に見えないですね、物理的なエネルギーとか機械では測れない、そういう目には見えない光が宿る。その光と神様から吹いてくる風によって精霊ですね、私たちは初めて内側はきれいにされるということです。暗いものがあって汚いものがあったら光が照らされることによってそれがなくなっていくと。清い霊、清い風が吹いてくると汚れたものを吹き飛ばされてなくなっていくんだと。そういうふうにまず光あれと私たちの魂に語りかけるのは、さまざまなこの私たちのよどんだ汚れたものを一掃するためであるというわけです。現代の学校教育、私たちも受けた学校教育では残念なことに、外側の外側、知識ばかりをたくさん覚えたら褒めると。知識をたくさん覚えたら、確かにこれは一応100点取れる。100点ないしは100点に近い点取れる。数学にしても、まあ、言葉ぐらいまであると、たくさん練習をして知識を蓄えると、これは当然数学、成績上がるわけです。英語でも。外側のことばっかりですね。その人の英語や数学の点数は上がるが、内側の心の清さ、真実やいうもの、全く関係ないわけです。むしろそれができるようになったら、できない子を見下したり、馬鹿にしたり、あるいは自分のことを絶えず、褒めたたえる。自分で自分を褒める。あるいは褒められることを好むと。そういうふうに新たな汚れっていうものができてくるわけです。対人から褒められたいと願うと。褒められたら喜ぶと。褒めてくれん人は、なんか腹立つと。そういう成績が上がっても、内側をきれいにする。内側が清いものになるということは全く期待できない。だからこそ、戦前ならば、中学へ行く人もおらん。喧嘩でもごくわずかしか行けなかったんですね。徳島中学、富岡中学、脇町中学とか、数えるほどしか徳島県にもなかった。高等学校なるものになっては、それはなかったわけですね。大学もなかった。大方は、小学校、ないし高等小学校だったんです。でも現在は95-96%、ほとんどが高等学校に行くと。中学校みんなが行くと。そして大学も、短期大学からいろいろ全部やると1センチ近くもなる。それだけいわゆる、勉強学問ということまでいかなくても、そんなことは 勉強学問的なことでいっぱい増えたはずです。だけども心の中の内側は全くきれいになったとは言えない。しかも視野が広くなったとも言えない。考えが深くなったとも言えない。だから原発があんなひどいことがあって、それでもなお政府が外国まで輸出しようと、日本の原発は全くどうしようもない、今後いつまでどないなるかわからんのに、そんな得体の試練しのものを輸出して目先のことで大儲けしようとと思うぐらいに中身は汚いですね。学問をいくらしてもきれいにはならないわけです。知識は増える、ものを作ったり考えたり分析したりいろいろと発表したり、そういう能力はほら増えると。けどいくらそういう研究発表ができて独創的なノーベル賞をもらったからとって心が清められるってことは関係がないわけです。そういうことで、この25節のまず杯の内側を清めやと、そうすれば外側もきれいになる、まず内側を清めることだという、そのために神様は神様からの光を送り、また神様からの清い風を送ると、そうしてその神様のそういった真実や愛をある時目が開けてパッと分かると、本当に神様は今も生きて働かれる、で神様の真実にそんなことは絶対ないとか踏みつけたりしても平気だという人は必ずその心がまず裁かれる、清いものに対する感受性を確実に失うと、嘘を言うてもいいと、陰で悪いこともしていいっていうことは非常に汚れた心、そんな汚れた心を持ったらおったら、その人の中で清い喜びだなんていうものは全く起こらないわけです。でそういうことをやってる場合には必ず他に出てくる。から本当に真実な人とは友達になれないわけです。似た者同士でそういう嘘を平気で言うような心の汚れた心でやると、そういう人がまた友達になる。日本の首相とアメリカのトランプ首相がとっても仲良しだと、両方平気で嘘を言うと、そういう嘘を言う者同士で非常に仲が良いというようなこともあるわけです。それに対してこの7月号のあれ命の湖の回だけれども、今年の3月にドイツのメルケル首相がアメリカの世界的にも重要なハーバード大学の卒業式に行ったときに、招かれて行ったときに、嘘を真実と言って、真実を嘘というような人になってはいけないと。これもはっきりトランプを指していったことはみんな分かったから、これは学生たちや職員たち、あるいはそこに来ていた、関係者たち、もう立ち上がってですね、みんな一斉に拍手をしたと。そういうことがあったです。それにはっきりとですね、たとえ本来友好国であっても、間違ったことは間違ってると。嘘を真実という、真実を嘘というようなことになってはならないということを、その国の一番の重要な有名な大学に行って、なおかつはっきりと言う人と、どんなに嘘つこうが何がしようがですね、すり寄っていくと。それと全く違うことですね。残念なことに、特に自民党においては様々な汚れっていうものがいろんなところで以前からあるわけです。でもそういう人たちを選挙で投票するというですね、残念なことがずっと起こってしまって、ああいうふうに独裁政権みたいに次第次第になるのを許してしまっておると。そういうふうにいろいろ本当に内側を綺麗にしなければ、いくら頭が良くても悪い方に使う。お金があっても悪い方になる。で、内側をきれいにするためには、この一番邪魔になっているのが、自分中心。自分中心っていうのは汚れを次々と生み出す。 自分の利益のためにはこれは嘘を言ってもいい、自分の利益のためには人を欺いてもいいと、裏切ってもいいということになる。自分がいい格好をするために嘘も平気で言うと、そういうことからですね、清められるためにはそういう神様からの光を受け、また神様からの風を受ける必要がありますが、さらにそのためには何が必要なのかということを、だからマタイによる福音書、福音書の一番最初に読まれる中のそのイエスが特に教えた最初に出てくるわけです。それは繰り返し言及されるマタイの福音書の最初の教えとしてですね、メッセージとして言われたことがマタイの福音書の5章です。5章の5節、ああ幸いだ、霊において貧しい人たち。原文は幸いだが先に出るわけですね。しかもまず心っていうのではなく霊という言葉です。プネウマ、英語ではスピリットなんです。これは心に何にもそういう高ぶる思いを持っていない、で自分は本当に真実なことはできないと、愛の真実の本当の意味では神様の前にはそんなことができないと、そういう意味でこの霊的に貧しい、自分は何にも持っていないという自覚がある。本当に良いものはですね、そういう人こそ幸い。なぜかというと、天の国、一番清いもの、神様のご支配、神様の御手の中にある完全に清いものがその人たちに与えられると。これは霊的なものだから、どれだけか、それそれぞれ求め方によってですね、どんなに小さくても神様の国にあるもの、真実や愛やそういうもののほんのわずかであっても必ず与えられていくと。それが清めるということの本質的な解決だということを、早くもこういう最初で言ってるわけですね。そのために自分がこれでできるんだと、自分はこんな能力があるんだと、自分はこんな悪いことしても自らではない、合わせられることはないんだ、そういうふうに思っている人は、ここで言うその霊において貧しいのではなくてですね、霊において非常に悪いものでいっぱいだと、自分がと、自分ファーストっていう考え方が打ち砕かれて、神様ファーストと、神様第一、その自分の汚れた何も本当に真実のない心に神様が来てくださるというわけですね。天の国、神様のご支配、いや神様が来てくださる。だから私たちも内側を清めるためには神様の光、聖霊を受ける必要がありますが、そのためには絶えず私たちは自分の弱いこと、貧しさ、罪深いことも絶えず知った上でそこから求める。自分は罪はないと思ってたら真剣に求めるはずがないですね。お金でもないからお金があるところに、あるいは公的なところに求めるわけです。体でも、もういよいよ自分では苦しくなったら、それを癒してくれる医者のところに行くわけです。本当に心が自分は真実なものはないと。どういても本当の真実、神様の前には真実前もないと。思えばこそ必死で求めるわけです。私はそれは足りてる、自由もありますと、愛も真実もあると思ってる人は求めないはずですからね。求めたら与えられる、イエス様が言われたように、心貧しき心の中に本当に良いものがないと思った人は真剣に求める、そうしたら求めをさらば与えられんという約束に従って天の国、完全に清いものが与えられると。このことがですね、今日のところ、まず坂口の内側を、人間としては内側を清めようということとつながってくるということです。私たちは絶えず自分の限界、弱さを知りつつ、 そこから求めていく神様の国、神様の真実。そうしたら必ず、たとえそれは少ない雫のようなものであったとしても、求めなかったら何も与えられない。けれども心から求めたら必ずその一滴か二滴か、あるいは時にはあのペンテコステのように非常に激しい勢いでですね、そういう力が与えられる場合もありますが、私たちとしては内側を清めようという、本当の道はここしかないということです。どんなに修行しようとなりしようと、その自分中心の気持ちは取り去られることはできないわけですね。外から入ってくると、神様のところから入ってこなければ清いものが、無教会っていうのはこういった非常に立派な外見が全くそんなものがない、まず内側をきれいにしようと、そういう精神があるというからなんですね。外側をどんな立派な豪勢なものにしても、そこに集う人が汚れた人が伝ったら何にもならない。単なる観光目的みたいになっても何も意味がないですね。キリスト教の礼拝の場としての場所として意味がなくなるわけです。まずこのように内側を清めようということで、集まる人自身の一人一人の内側を清められたら、それがまず一番大事なことというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしてですね、この内側を清めるためにあの主の祈りもあると、御国を来たらしてください、その御心は天に行われる通り地にも、私たち全部の人の心の中にも行われますように、まさにそれは内側を清めてくださいという祈り、願いということになるわけです。そういう意味を込めても私の祈りを絶えず覚え祈っていくということが大事だということが分かります。はい、以上です。